第一章、備えるマインド。心の準備は開業前に済ませなさい。すべきという人生から、したいという人生へ。1、人の価値観はあなたの人生を豊かにしてくれない。今まであなたが大事にしてきた価値観って、本当にあなたのものですか？もしもそう聞かれたら、あなたは何と答えますか？私は日頃からいろいろと皆さんのお話を伺います。実はその時によく思うことがあるのです。それはその人たちのある共通した口癖です。それは、何々すべきですか？というもの。例えば、〇〇をするべき、こうあるべき、ねばならないなど、割と強い口調の言葉を使う人が多いのです。べき。と言っている時点で、それはもう自分のやりたいことではない可能性が高いのですが、ご本人は無意識で、そのあたりに気づいていません。親の価値観や他人の価値観などが、自分の人生に影響を与えることはとても多いものです。しかし、人の価値観で生きることは、自分の人生を生きることにはならない。本当はわかっているはずなのですが、言葉として出てくると違うものになってしまうことも多々あります。あなたは他人の価値観で自分の人生を生きてしまっていませんか？このようなべき語を使う人には、周りの目をすごく気にして生きてきたという傾向が見られます。しかし残念ながら、周りの目を気にしすぎると自分の人生を生きられません。親や他人の価値観とか、社会がこうだからとか、女性だからとか、貧しいからだとか、年齢が上だからとか下だからだとか、そんなことは全然関係ないはずです。なぜなら、あなたの一度きりの人生は、他の誰も肩代わりしてくれないのだから。あなたが本当に自分の人生を豊かに生きていきたいと思うのであれば、社会や他人といった周囲の価値観を理解はするけれども、それに振り回されないことが何よりも重要です。周りの状況は理解した上で、しかし同調はしなくてもよいという許可を自分に与えてあげてください。他人の価値観はあなたの人生を豊かにしてくれません。それでも心がモヤモヤしたり、ざわざわしたりしたら、私は本当はどうしたいんだろうと自分に問いかけてみることが大切。心のモヤモヤやざわつきは、あなたの内なる声であり、心底からのサインです。それに応えるには、驚くほどシンプルに、すべきではなく、したいを選択すること。それだけで人生は、とても生きやすくなるはずです。今すぐできるアクションプラン。1、すべきを書き出してみる。まずは自分が普段の生活で、何々すべき、何々ねばならないと感じていることをリストアップしてみましょう。仕事や家庭、人間関係、日常の小さなことまで書き出します。例えば、毎日夜10時までに寝るべき、誰にでも優しくあるべき、などです。やってみよう。5分だけ時間をとって、なるべく多くのすべきリストを作ってみましょう。どれが本当に自分の望みで、どれが他人や社会の価値観に基づいたものなのかを確認するため、書き出したリストの各項目の横に、自分のため、他人のため、などのメモを追加すると、気持ちの整理がしやすくなります。2、したいリストと交換する。すべきリストができたら、それをしたいリストに変換してみましょう。何々したいと置き換えたときに、心が軽く感じたり、ワクワクしたりするものを見つけてみてください。例えば、早く寝るべきを、健康のために好きな時間に寝る、夜は自分の好きなことをする時間にする、などに変換します。やってみよう。すべきをしたいに変換してみる作業は、少し時間がかかるかもしれませんが、ここで出てきたしたいがあなたの本当に望むことだと気づくきっかけになるはずです。このしたいリストを日常で意識して少しずつ実行に移すと、自然に自分の価値観に基づいた行動が増えていきます。 努力すれば報われるのが当たり前とか思ってない？ 2. 努力は必ず報われるわけじゃない。努力は必ず報われる。あなたもきっとこの言葉を一度は聞いたことがあるかもしれませんね。でも実は私、この言葉にちょっと逆説的な感覚を持っています。私も基本努力はしますし、一歩一歩着実に何かの経験を積み上げることもしてきました。けれど現実ってそんなに簡単なことばかりじゃないと思いませんか？一生懸命頑張っても思うような結果が得られないことも多々ありますよね。しかもそれは怠けたわけでも能力が足りなかったわけでもない。残酷な真実ですが、時として運やタイミングが合わないこともあるのです。1ミリの成長をバカにする、1ミリの行動すらしていない人。だから私は努力が必ず報われるとは言いません。どちらかというと、簡単に報われないその過程にこそ価値があると思っています。なぜなら、努力をすれば確実に今日の自分から1ミリ成長するから。1ミリの成長をバカにする人もいますが、今日の自分が昨日の自分より変わっているだけでも大きな価値があります。一生懸命 SNS 投稿しているのにフォロワー数が増えない、全然集客できないとなってモチベーションが下がったとしたら、むしろそちらの方が問題です。モチベーションに左右されずに淡々とやり続けると、最後に目標が叶うことも多々あります。さらに言えば、案外途中で違う道を見つけられるかもしれません。そんな柔軟さもあった方がいいでしょう。私は人生は旅だと思っています。あなたが人生という旅の途中で予想外のいいものに出会ったとしたら、行き先を変更してそっちに行ってみようくらいの柔らかさを持ってください。結果に固執しすぎると毎日がつまらなくなってしまいます。報われるために努力をする。これを成長するために努力するに変えれば、結果がどうであれ、一喜一憂することなく心のバランスを保てます。25年努力し続けて叶う夢もある。私には25年越しの夢がありました。それは母を彼女が行きたがっていたフランスに連れて行くことでした。50歳そこそこで私はその夢を叶えました。あなたはこれくらいの時間をかけて何かを叶えたことがありますか？努力は必ず報われるわけじゃない。これは投げやりになれという意味ではなく、結果にこだわりすぎると落ち込んで進むことをやめてしまうから、考え方を少し変えましょうという提案です。報われるために努力するのではなく、努力するプロセスを通じて、人は豊かな人生にシフトしていくことができる。新たな人や新たな興味に出会うことができるのです。あなたには努力して成長する過程を楽しんでほしい。だからこそ、この言葉をあえてあなたにお伝えしたいと思います。今すぐできるアクションプラン。1、今日の1ミリの行動を決める。まず、今日できる1ミリの行動を決めて、それを実行してみましょう。小さな目標で構いません。例えば、SNS に一つ投稿してみる。仕事の効率を少しだけ上げるために、5分間のタイムマネジメントを工夫する。新しいアイデアを一つ書き留めておく、などです。やってみよう。自分の目標に向けて、今できる最小の行動をリストアップし、一つを実行してみてください。終わったら日付とともに行動をメモしていき、成長の記録として残していくと、積み重ねの効果を実感できるようになります。2、努力の過程に目を向けるための成長メモを取る。日々の小さな努力や気づいたことを成長メモとして書き留めてみましょう。例えば、昨日よりも少しできるようになったことや、新しく学んだことなどを記録していくと、 毎日の積み重ねが自分にとってどれだけ価値のあるものかを実感できるようになります。やってみよう。寝る前の5分間を使って、今日自分が成長したことを一つ書き出しましょう。ポジティブな変化だけでなく、失敗や苦労したことも記録し、その経験から学べることに意識を向けると、さらに気持ちが前向きになります。3ヶ月後の長期目標を立てる。3ヶ月という少し先の未来を想定し、その頃に達成したい長期目標を一つ決めてください。その目標に対して、毎日1ミリの行動を続けることで、着実に進む感覚を得ることができます。やってみよう。3ヶ月後に達成したい目標を書き出し、そのために必要な行動を3つくらいで良いのでリスト化してみましょう。そして、どの程度の1ミリ行動をそれぞれについて実践できたかを把握し、進捗状況を1週間、または1ヶ月ごとに確認する習慣をつけてみてください。大きく成長している自分を実感できると思いますよ。自信なんてなくていい。ただやるだけだから。3、自信がないと言うから自信がなくなる。自信がない。この言葉、あなたは使ったことがありますか？ちなみに私はこの言葉を使った記憶がほとんどないのです。なぜなら、自信がないと言ってしまうと、その時点でうまくいかない未来が確定しまうことを経験上知っているからです。私は営業職だった会社員時代もそうでしたが、自営業になった今も、新しいことにチャレンジするのが好きです。もちろん全てがうまくいったわけではありません。当たり前ですが、うまくいかなかったこともありました。しかし、最初から自信がないと言いながらチャレンジしたことはほぼありませんでした。新しいことをやるときに自信はいらない。なぜかというと、うまくいくかいかないかなんてやってみないとわからないからです。自分の中に経験値がなければなおさら。行動する前に自信があるかないかなんてどうでもいいのです。なぜなら、やるだけだから。やってみれば、できた、できなかったという結果は出るでしょう。その時に、例えばできなかったという結果によって自分が傷つくから嫌だという人がいます。そういう人は、自信がないと先に言うことで、チャレンジしない選択をする。または、失敗した時の言い訳を先に用意しているのかなと、私は思ってしまいます。話は単純です。やってみて、失敗すればやり直せばいい。あるいは改善案を探して、それをやればいいだけの話。誰かの目を意識して、何かを言われるんじゃないかという気持ちから、一応自信がないを言っておくんだろうなとも思います。自信がないは、自分自身への呪いの言葉。何かあるたびに、自信がないと言葉にしていると、その感覚を自分の脳に定着させるので、ますますうまくいかなくなります。自信とは、自分を信じると書きます。だから、自分が信じていないことって絶対にうまくいかないんですよね。何かを始める前にはいつも、うまくいくと思ってやっているからうまくいく、という自信を持つこと。自信がないと言っている人との違いは、実はとても大きいのです。だからあなたも、そろそろ自信がないという呪いの言葉から卒業しませんか？今すぐできるアクションプラン。1、自信がないという言葉を意識してやめる。まずは日常生活で自信がないという言葉を使っているかどうかを意識しましょう。そして、もしその言葉を使いそうになったら、代わりに、やってみる、試してみる。と言い換えてみましょう。行動する前から自分を否定しないようにすることが大切です。やってみよう。どんな場面で自信がないと感じたか、その代わりにどんな言葉を使えばよかったかを振り返ってみましょう。その言葉を封じると意識するだけで、少しずつ自分の言葉の習慣が変わっていきます。2、 結果よりも行動を目標に設定する。チャレンジするときに結果に固執するのではなく、行動そのものに価値を見出す目標を立てましょう。例えば、うまくいくかどうかは気にせず、まずはやってみる。3回挑戦してみる。といった行動目標を設定することで、自信がないという思い込みに縛られることなく動けるようになります。やってみよう。今日何か一つ、結果を気にせず行動するチャレンジをしてみましょう。それが小さなことでも、例えば SNS での新しい投稿や、新しいプロジェクトに一歩踏み出すなど、まずはやってみた自分を褒めてあげてくださいね。3. 自信がある未来を想像する。次に、今まで自信がないと感じていたことについて、自信を持って行動している自分をイメージしてみましょう。イメージするだけでも、行動に移すハードルが下がり、やる気が湧いてくることが多いのです。自分ならできると信じることが、ファーストステップです。やってみよう。新しいことにチャレンジしないといけなくなったら、自分が自信を持ってチャレンジしている姿を頭の中でイメージしてみましょう。そのビジョンが具体的であればあるほど、行動に移しやすくなり、自分を信じる力が強くなります。完璧主義はいらない。走りながら成功をつかむ。4. 完璧主義を手放せば、成功への扉があっさり開く。完璧主義ってあまりいい印象がない言葉だと思いませんか？実は私、会社員時代はかなりの完璧主義者でした。自分が思う形までしっかり仕上げてから提出するために、かなり時間をかけてしっかりと作り込みました。業務的にはスピードも求められますから、早く完璧にしようとした結果、めちゃくちゃ残業が多くなる。提出したものに対しては一定以上の良い評価はいただけましたが、その後、営業職になった時に、私はやり方を変えるようにしたのです。一緒に作り上げる方が、お客様に喜ばれる。たとえ自分がどんなに完璧な仕事をしても、お客様の要望を伺えば、どんどん変更が増えていきます。つまり、事前に自分が思うレベルの完璧に仕上げていても、結局はあまり意味がない。だから、お客様と一緒に作っていく方が、お客様は喜ぶんだと気づいたのです。その時から、60%、70% でもいいから、まずは概要だけ提案することにしました。その概要から、お客様と一緒に商品やサービスの未提案の空白部分を作り上げる。同じような成果を出したいと思ったとしても、お客様によって話が変わり、自分が思うようにお客様は動いてくれないと実感することはありませんか？私も今では、人は変われないのが当たり前だと思うと、心に余裕が持てるようになり、まあそういうこともあるよね、と思えるようになりました。完璧主義を手放して、サクッと前に進んでいきましょう。開業や新規事業など、新たなチャレンジをするときに完璧主義で行こうとすると、かえってうまくいきにくいものだと思っておいてください。あなたは、自分の満足度、イコール完璧主義によって、準備に時間をかけすぎ、行動を先延ばしにしていませんか？とりあえず5割でもいい、始めようと言える人とは、3年後や5年後に大きな差がついてしまいます。転びながら何度でも立ち上がって走り抜ける私は、同じようにスタートした人に、もうそんなところまで？と言われます。確かにそうかも、と改めてその差に私自身が気づいたことがありました。だから私はいつでも人と比べず自分の中でベストを尽くそうと考えています。だから私はいつでも人と比べず自分の中でベストを尽くそうと考えています。完璧よりも自分のベストを尽くす。この考え方の方がうまくいく確率がぐんと上がります。ここはできたからさらにその先を目指すという延長線上に、あれ？成功の扉開いちゃったかも、と気づく。このくらいのライトな感覚の方が、 仕事も人生もうまくいきます。もう完璧主義は捨てましょう。全部準備ができないと前に進めない。そんな人にこそお伝えしたい、脱完璧主義なのです。今すぐできるアクションプラン。1、完璧主義をやめる宣言をする。完璧を求めて行動をためらっている場面が自分にあるかどうか振り返ってみましょう。そして、その完璧主義をやめると決め、とりあえずやってみることを自分に許可します。完璧でなくても、5割の状態でまず行動を起こすことが重要です。やってみよう。今、準備に時間がかかっているプロジェクトやタスクがあれば、とりあえずここまででいいと判断し、実行に移してみましょう。そして、その結果をメモに残し、完璧でなくてもどれだけ前進できたかを確認してみてください。2、50% でまず進める意識で計画する。完璧主義を目指すあまり手が止まってしまっていることがあれば、それを 50% で OK として計画を立て直します。次に進むためのものに変更して、まずは走りながら調整するという考え方でスタートすることが成功への近道です。やってみよう。一つのプロジェクトやタスクを 50% の段階で提出、もしくは実行してみましょう。その結果を見て、足りない部分を後で調整しながら進めることで、早めに結果を出す経験値を積むことができます。3、完璧よりも前進を意識して実行する。完璧に仕上げてから動くのではなく、動きながら修正していくマインドセットを持ちましょう。失敗してもいい、走りながら武器を拾うという感覚で進んでいくことが、成功への扉を開く鍵です。やってみよう。今日は何を 50% の段階で前に進めるかを考え、それを実行してみてください。そして、進んでいることがあるなら、それがどれくらい変化しているかを感じてください。少しずつでも進んでいることに自分自身で気づけば、完璧を求めすぎることが無意味に感じられるようになるはずです。学びは最大の先行投資。リターン5倍を目標に。5、お金も人も執着しすぎないのがコツ。お金も人も手離れがいい方が結果的に循環して回ってくる。私は常々そう感じています。ある程度自分が気持ちよくていいなと思う時には、普通にお金を出しますし、おごります。そういう意味では、私は金払いもいいし、細かく損得を考えるのはめんどくさいと思うタイプだと思います。これは経営とは別の対人関係でのお金の使い方ですが、経営の部分でも同様に、大きくポンと先行投資できるかどうかもポイントになります。その場合、一時的に投資分は借金になることもありますが、学びへの借金、自己投資は、どんな投資よりも一番リターンが高いのです。ただし、このような学びにしたいのなら、何にでも投資していてはうまくいきません。回収を目標に組み込んだ投資が必要になると考えています。例えば、私はビジネスに使うと決めていく学びは、学んだら5倍以上のリターンで仕事に生かすイメージで学んでいます。その結果お金もきちんと回ってきますので、必要と思えるものにはお金を出します。けれども、それはきっと後で帰ってくると信じているから出せるのです。執着するのは信頼していないから。人間関係においても、彼氏彼女の関係で相手の行動をすべて束縛するような関係もありますね。しかし、束縛したがるタイプの人は、やはり自分への信頼のなさと相手への信頼のなさがそうさせていると感じます。そして、お金も人付き合いと一緒で、戻ってくると信じているのであれば、潔く手放せばいい。執着しすぎない人にお金は寄ってきます。あなた自身がお金だとしたらどうでしょうか。人のために喜んでお金を使う、手離れのいい人の財布と、やったー !10 円儲かった値切り最高とすごく値切る人の財布。どちらの財布にいたいですか。相手の負の感情を生み出し、 その感情がお金に乗り移って、その負の感情がお金とともに循環します。これは負の連鎖を生むので、事業の成功とは程遠くなります。見返り、求めすぎていませんか？執着があると、いろいろなものをなかなか手放せません。金払いも悪い、自己投資もなかなかしない。相手が不快に思うほど値切っての負の心の循環を生んでしまう。こういうお金の使い方をする傾向がある人は、相手の行動を縛ったり、見返りを求めすぎたりするタイプの人です。しかし、少しその行動を変えるだけでも、人生も仕事もうまくいくようになりますよ。お金や人に執着する傾向があるかもしれないと自覚している人は、ぜひこの機会に執着を手放す方向に意識を向けてみてください。今すぐできるアクションプラン。1. お金の執着を手放す練習をする。自分がお金に対して執着している場面を意識しましょう。例えば、このお金を使ってしまうともう戻ってこないと思う場面です。次に、その状況でお金は循環して戻ってくるという考え方にシフトし、必要だと思う投資には気持ちよくお金を使ってみましょう。やってみよう。今日小さな投資でもいいので、自分が信じる学びや自己成長のためにお金を使ってみてください。例えば、本を買う、セミナーに参加するなど、投資した分が未来に何倍にもなって戻ってくると信じて使い、本やセミナーで学んだ内容を実践することがポイントです。2. 人との執着を手放す。人間関係でも、相手に執着しすぎていないか振り返ってみましょう。相手に対して過度に見返りを期待していないか、または相手の行動を束縛しすぎていないかを確認します。そして、信頼して手放すという意識を持つことで、自分の人間関係の質が変わってくることを実感できます。やってみよう。相手を信じて任せる。または、見返りを期待せずに親切な行動をとる。そういったことを一つ実行してみましょう。例えば、友人や同僚に対して気持ちよく助力や支援をする。そして、その行動に対して見返りを求めないことを意識してみましょう。3. 自己投資を積極的に行う。自分への投資を躊躇していると感じたら、まずは小さなことでも良いので、とにかく始めてみましょう。学びや成長に使うお金や時間は、将来の自分を豊かにするための重要なステップです。やってみよう。今日、あなた自身の成長のために、一つ自己投資をしてみましょう。それが小さなことであっても、例えば、新しいスキルを学ぶための時間を取る、何か新しいことに挑戦するなどです。あなたが未来の自分への投資だと思う行動を意識的に行ってみてください。いきなり100を目指すより、小さな1を100回繰り返す。6. モチベーションはいらない。継続が成功の鍵。モチベーションが上がると頑張れる。そんなことを言う方がいらっしゃいます。あなたはいかがですか？しかし、私は逆に、モチベーションは上げなくていいと言っています。モチベーションを上げると、そこから少しでも気分が下がったら、モチベーションが下がるということになりますよね。上がっている時には頑張っているけれど、モチベーションが下がったから、つまりやる気がなくなったからやらない。そんな人がすごく多いのです。つまり、モチベーションを上げると下がることもあるから、無理に上げる必要はないと思うのが私の考えです。成功している人は継続している。決定的に分かっていることが一つあります。それは、事業で成功している人のほぼ 100% に近い確率で、何かを必ず継続しているということ。むしろ淡々と継続をしているだけと言っても過言ではありません。なぜならば、継続しない人がどんどん勝手に脱落していくので、結局継続している人が残り、その人が成功者のように言われることが多いのです。やり続けるというのは結構難しいと思いませんか？ それができる人だから成功者になれるのです。ちなみに私は、中庸という言葉が好きです。中庸とは、どちらにも偏らず中性なこと、過不足なく極端に走らないことという意味です。負の感情に引きずられることもなく、また、陽の感情や明るいハイテンションな感情だけでやり続けるということでもなく、習慣化して淡々とやり続ける。それが事業の成功には必要だと実感しています。継続力イコール習慣力です。継続ができない人の大きな特徴は、目標が大きすぎること。習慣化するまでは目標を大きくしすぎないのもポイントです。大きな目標よりも小さな目標を設定しよう。小さなことでもいいので、何かとワンセットにする。例えば、歯磨きと体重計に乗ることをセットにすると、ダイエットが自然とできるようになります。毎朝体重を測ることになりますからね。もちろん、前日に食べ過ぎればちゃんと体重が増えます。成功の鍵は、モチベーションではなく習慣です。もしあなたが今うまくいっていないとすれば、それはモチベーションに頼りすぎているからではないでしょうか。今すぐできるアクションプラン。1、小さな目標を設定する。大きな目標を一気に達成しようとすると、途中でモチベーションが。大きな目標を一気に達成しようとすると、途中でモチベーションが低下することがあります。そこで、まずは小さな目標を設定して、一歩ずつ進めていくことを習慣化しましょう。例えば、今日は一つだけやると決め、無理なく達成できる範囲の目標にしましょう。やってみよう。今日やることを一つだけ決めて、それは必ず実行しましょう。何か一つをきちんと完了できれば OK と考え、その毎日の積み重ねの達成感が継続を支えてくれます。2、習慣化を意識する。モチベーションに頼らず、習慣にすることが成功への鍵です。毎日決まった時間に行うことで、感情に左右されずに行動を続けられるようになります。例えば、朝の時間に5分間だけその行動をするといった具体的な時間を決めると効果的です。やってみよう。今日から一つの行動を決まった時間に実行してみましょう。歯磨きの後やコーヒーを飲む前など、日常のルーティンに組み込むと習慣化しやすくなります。数日続けるだけでも行動が自然な流れに乗るようになります。3、毎日の1を100回繰り返す。いきなり100を目指すのではなく、毎日1を続けることが成功の秘訣です。少しずつでも前進し続けることで、大きな結果につながります。1日1つのアクションを習慣化し、100回繰り返すことを目標にしてみましょう。やってみよう。今日から100日間、1日1つの小さな行動を続けるチャレンジを始めてみませんか？まずは3日間を目指して、そこから少しずつ日数を伸ばしていくことで、継続力が自然と高まります。ガツガツ稼ぎたくない？そんな余裕ある？7、ガツガツ稼ぐのはいけませんか？コンサルセッションをしていると、こんな言葉を口にする方がいます。私、そんなにガツガツ稼がなくてもいいんです。自分はあまり無理したくない。自分の都合を優先させたい。さらりとスマートにうまくいっているように見せたい。このような自分がどう見られているかを気にする人ほど、この言葉をよく使う傾向があります。残念ながら、自分の都合を優先したい人にはお客様も来ません。それなりに一生懸命やっている人が、ようやくある程度うまくいくという時代です。そんなにガツガツ稼がなくてもよいという言葉を使う背景には、努力をあまりしたくないという意識や、失敗した時の言い訳を用意しておきたいという気持ちが垣間見えます。つまり、単なる逃げ道のように私には思えてしまうのです。 まず最大限に努力をします。そうしたら思った以上にお客様が来てしまって困った、そんな状況になって初めてそこまでガツガツ稼がなくていいとセーブするために使うのが、この言葉の本来の正しい使い方だと思いませんか？ご都合主義な人ほどガツガツ稼がなくてよいと言います。そういった中途半端な意識の人の発信は、私のために来てほしいという空気を身にまとっているものです。さらに残念なことに、そんな空気はホームページや SNS からもにじみ出てしまっています。そしてお客様はそういう点には案外敏感なもの。だから余計に集客ができなくなるのです。本当に稼がなくてもいいならば、マイペースにやるのが良いと思いますし、コンサルタントや企業塾などのプロの知恵をお金を払ってまで求める必要はありません。なぜなら、自分の安全地帯から出る気がないのですから。ガツガツ稼がなくて良くなるのは、ガツガツ稼げる状態を作ってから。そうなればいくらでも自分のペースに合わせて集客量を落としていけます。そしてここで一つ、自利品でお客様数が減っている方には、ぜひ知ってほしいことがあります。それは、お客様にとってあなたの都合は関係がないということ。お客様は同業他社もすべて並列で見比べています。その上で自分に合ったお店を探して決めるわけです。自分の夢が叶う場所を選んでいる。あなたがお客様だったら、一生懸命でほとんど毎日開店しているお店と、週に1、2回しか開いていないお店のどちらを選びますか？前者を選びたくないですか？状況を良くしたいなら、自分自身がビジネスに向かう姿勢を変えない限り、事態は好転しません。もちろん、稼がなくてもいいならそれで構いませんが。しかし、もしも本当に事業をうまく回したいなら、自分の本当の気持ちはどこにあるのか、それを見つめ直すことが大切です。この機会に、あなたの本当の気持ちに向き合ってみませんか？今すぐできるアクションプラン。1、あなたの現在地を知る。成功するためには、今の自分のビジネスがどんな位置にあるのかを知ることが大切です。まず、あなたと同じようなビジネスをしている他の人がどんなことをしているのか調べてみましょう。インターネットや SNS のハッシュタグで、〇〇業界口コミ、〇〇業界人気商品などのキーワードで検索して、どんな商品やサービスが評価されているのか、どうやってお客様にアピールしているのかをリサーチしてみましょう。やってみよう。他業者のビジネスの強みや工夫している点をリストアップし、自分の現状のビジネスと比較してみましょう。そこから自分に足りないものや取り入れたいポイントが見えてきます。また逆に、自分の方が優れている点があれば、そのポイントも把握して、長所をより磨くヒントにもなります。2、自分のビジネスの魅力を整理して伝える。あなたのビジネスの魅力は何でしょうか？まずは自分のビジネスの強みを明確にしましょう。例えば、他にはないユニークな商品、お客様への丁寧な対応、リピート率の高さなど、あなたのビジネスならではの良さを整理します。その上で、それをどうやってお客様に伝えるかを考えてみましょう。SNS で発信する、ホームページを整える、口コミを流すなど、シンプルで始めやすい方法から取り組んでみてください。やってみよう。既存のお客様に、あなたを選んだ理由を聞いたり、簡単なアンケートを取ったりすることで、ご自身のビジネスの強みを確認しましょう。それを SNS やブログで紹介してみるのもおすすめです。開業時、まだお客様がいない場合には、モニターや体験会などから、お客様の声を集めるところからスタートしましょう。